5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6、ストップ路上喫煙。問い合わせ環境課内線299。平成19年10月1日に施行された富士見市をきれいにする条例により、路上喫煙をしないよう努めなければならないと定められています。また、平成22年10月1日からは、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。多くの人が集まる公共の場所での喫煙は、他の人の衣服などに火が当たったり、煙を吸わせたりすることがあります。タバコを持つ手は子供の顔に近く大変危険です。歩きながらだけでなく、座って、自転車に乗って、携帯灰皿を持っての喫煙もやめましょう。公共の場所での喫煙は、指定されている場所だけにしましょう。また、吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので、絶対にやめましょう。喫煙マナーの向上によるきれいで安全な街づくりを進めるために、ご理解とご協力をお願いします。路上喫煙禁止区域、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺は路上喫煙禁止区域です。路上喫煙 Q&A 問い、路上喫煙とはどのような行為ですか？答え、市内の道路や公園など屋外の公共の場所でタバコを吸うことや、火のついたタバコを持つことです。問い、罰則はありますか？答え、路上喫煙に関して罰則は設けていませんが、タバコの吸い殻などのゴミの投げ捨てに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例などで処罰されることがあります。路面にこのステッカーがある道路が路上喫煙禁止区域です。ステッカーのイラストがあります。縦長の四角いステッカーには、路上喫煙禁止区域、パブリックノンスモーキングエリア、富士見市をきれいにする条例により、この区域での路上喫煙は禁止されています、富士見市と書かれ、真ん中に大きく路上喫煙禁止のマークが描かれています。マークは左上から右下に斜めの線が入った丸い形で、その中にタバコを持った片手を肩のあたりまで上げている人のイラストが描かれています。イラスト終わり。瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺の路上喫煙禁止区域を示した略図があります。区域内の道路が濃い青色で示されています。瑞穂台駅周辺、瑞穂台駅東口、駅前とロータリー周辺、駅を出て左右に伸びる線路沿いの道路、駅を背にして右は柳瀬川駅方面に向かって一つ目の踏切までと、左は鶴瀬駅方面に向かって一つ目の T 字路の交差点まで、駅前通りをまっすぐに進み一つ目の信号までと、この交差点をそれぞれ左右に進み、次の信号から線路沿いの道路までを結んだ区域内。瑞穂台駅西口、駅前とロータリー周辺、駅を出て左右に伸びる線路沿いの道路、駅を背にして右は鶴瀬駅方面に向かって一つ目の T 字路の交差点までと、左は柳瀬川駅方面に向かって一つ目の踏切まで、駅を出て駅前通りをまっすぐに進み、 一つ目の信号までと、この交差点をそれぞれ左右に進み、次の交差点と線路沿いの道路までを結んだ区域内、駅西口自転車駐車場を含む。鶴瀬駅周辺、鶴瀬駅東口、駅前とロータリー周辺、駅を出て左右に伸びる線路沿いの道路、右は瑞穂台駅方面、左は富士見野駅方面に向かってそれぞれ一つ目の踏切まで、駅前ロータリーから駅前通り線をまっすぐに進み、一つ目の信号の手前、右側にある病院を過ぎてすぐの交差点までと、この交差点を右に曲がり、線路沿いの道に向かう道路、駅から交番まで、富士見野駅寄りの踏切から交番に向かう道路、交番を過ぎてすぐの T 字路交差点までと、この交差点と駅前通り線までを結んだ区域内、鶴瀬駅西口、駅前とロータリー周辺、駅を出て南に進み一つ目の信号まで、駅を出て広い道路を南西に進み一つ目の交差点まで、富士見野駅寄りの踏切から西口に向かう線路沿いの道、この踏切から南西に向かう道路の一つ目 T 字路の交差点までと、この交差点を左折し西口ロータリーまでを結んだ区域内、富士見野駅周辺、富士見野駅東口、駅前とロータリー周辺、駅前通りをまっすぐ進み一つ目の信号までと、駅前通りの両側それぞれ一本奥の道路を含む区域内、駅前交番の周りの道路を含む。富士見野駅西口、駅前とロータリー周辺、駅前通りをまっすぐ進み一つ目の信号までと、駅前通りの両側それぞれ一本奥の道路を含む区域内、銀行や信用金庫の裏の道路を含む。略図終わり。7、子ども文化芸術大学富士見を開校します。問い合わせ、地域文化振興課、内線251。子どもたちの豊かな感性や創造性、表現力を育むことを目的に開校します。違う学校や学年の仲間と交流しながら、優れた文化芸術に触れてみませんか。対象、全講座に参加できる市内在住在学の小学4年生から6年生。定員30人。応募多数の場合は抽選。参加費1000円。保険代。受講会場や内容によっては実費負担あり。交通費、入場料など。申し込み、各公共施設、市内小学校で配布する申し込み書に記入し、郵送、ファクス、または持参してください。市ホームページからも申し込みができます。子ども大学富士見、子どもスポーツ大学富士見に参加した児童も申し込みはできますが、応募多数の場合は、未受講者を優先します。申し込み期限、9月8日金曜必着。申し込み先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所地域文化振興課。ファクス 049-254-2000。学校や公共施設での申し込みはできません。表です。時、内容、場所の順。9月30日土曜午前9時から正午、開校式、書の世界を体験しよう、講師佐藤上司、市役所全員協議会室。10月17日火曜 午後4時45分から9時、狂言の面白さを学ぼう。講師、万作の会、きらり不死身。10月29日日曜、午後1時から6時、オーケストラを体感しよう。講師、武蔵野音楽大学管弦楽団合唱団、武蔵野音楽大学江古田キャンパス。平成30年1月7日日曜、午前10時20分から午後3時、声楽コンサートを身近に感じよう。講師、庄司直文氏、きらり不死身。1月20日土曜、午前9時から午後0時30分、セリフを考えて演劇を作ってみよう。講師、平田織座氏、平行式、市役所全員協議会室。内容、時間は変更になることがあります。表終わり。昨年の平田織座氏の講義の様子と書かれた写真があります。8、ヤフー防災速報、自治体からの緊急情報の配信について。問い合わせ、安心安全課、内線445。ヤフー防災速報は、事前に登録しておくことで、緊急地震速報や豪雨情報などの防災情報が得られるサービスです。利用するには、スマートフォンでアプリをダウンロードするか、メールの登録をする必要があります。ダウンロードまたは登録した後は、自治体からの緊急情報として、富士見市の避難情報や避難所の開設状況などが配信されます。アプリ版、通知を受け取るには、設定の自治体からの緊急情報で、プッシュ通知をオンにしてください。メール版、設定画面のステップ3、通知する情報を選択で、自治体からの緊急情報にチェックを入れてください。詳しくは、下記コードからサイトをご覧ください。QR コードがあります。9. デマンド交通実証実験中。利用登録受付中。問い合わせ、交通管理課、内線412。平成29年8月から、市民の市内移動の実態把握を目的に、デマンド交通実証実験を行っています。利用登録は、市役所、各出張所で受け付けています。利用登録後、利用可能までに1週間程度要します。運行期間、平成30年1月31日水曜まで、12月29日から1月3日を除く。利用料金、タクシーメーターの半額。詳しくは、広報富士見7月号に折り込みの利用案内、市ホームページをご覧ください。団体などでデマンド交通の説明を受けたい方は、出前講座、問い合わせ、地域文化振興課、内線251にお申し込みください。
10、新しい国民健康保険被保険者証を送付します。問い合わせ、保険年金課、内線314。富士見市国民健康保険の被保険者証、以下保険証は10月1日に更新となります。新しい保険証は9月末日までに世帯主の方へ郵送します。記載内容を必ずご確認ください。また、有効期限を過ぎた保険証は10月1日以降に保険年金課、または出張所にお返しください。郵送課。保険証は簡易書留郵便で送付します。不在などの理由により受け取れなかったときは、三好郵便局にお問い合わせください。 国民健康保険資格の取得、喪失、記載内容の変更の手続きについて。国民健康保険資格の取得、喪失、記載内容の変更には、いずれも手続きが必要です。必要書類を持参し、保険年金課、または出張所で手続きをお願いします。取得手続き、対象、社会保険など健康保険の資格を喪失された方、必要書類、資格喪失日、または退職日の証明できる書類、保険資格喪失証明書など、身分証明書、個人番号のわかるもの。喪失手続き、対象、社会保険など健康保険に加入された方、必要書類、資格取得日の証明できる書類、社会保険の保険証など、保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの。記載内容の変更、対象、氏名や住所などが変更となった方、必要書類、旧記載の保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの。ジェネリック医薬品について、ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分のある安価な処方薬です。薬代を減らす効果が期待できます。保険証に同封のジェネリック医薬品希望シールを保険証やお薬手帳に貼ってご活用ください。臓器提供の意思表示について、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、意思表示をお願いします。ただし、記入は任意であり、強制ではありません。医療機関への支払いが困難な方へ、失業やその他特別な事情により生活が困窮し、医療機関への支払いが困難な方は、窓口負担分、一部負担金の減免を受けることができます。利用希望の方はご相談ください。11、特定健康審査を受診した方の中から抽選で健康グッズ詰め合わせをプレゼント。問い合わせ保険年金課内線312。年に一度の健康チェックを。特定健康審査は脳梗塞や心筋梗塞などの原因となる生活習慣病を効果的に予防するための検診です。生活習慣病の多くは自覚症状のないまま進行するため、若年層の方や健康に自信のある方でも年に一度は受診し健康チェックをしましょう。健康グッズ詰め合わせをプレゼント。特定健康審査を受診した方の中から抽選で、毎日習慣で健康な体づくりをテーマとした特選健康グッズの詰め合わせをプレゼントします。40歳から70歳代の各年代20人、計80人。特に40歳から50歳代の方は対象者数が少ないため、ぜひこの機会に受診してください。対象、特定健康審査を初めて受診した方、または3年以上続けて受診された方。当選の発表、当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。商品発送は平成30年3月頃を予定。商品、オーラルケアグッズ、歯科医推奨の歯ブラシやフッ素配合歯磨きジェルを使用して口の中から健康に。健康づくりサポート食品、毎日の食事に簡単にプラスできる16穀米やひよこ豆で健康な体づくりをサポート。商品のイメージと書かれた商品の写真があります。商品は写真と異なる場合があります。 体重計に乗っている富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。12、桜のオーナーを募集します。祝い事などの記念として舞桜を植えませんか。問い合わせ地域文化振興課内線251。緑の普及推進を図るため今年度も桜のオーナーを募集します。この事業は皆さんにご参加いただいて河津桜を植樹し、長く愛され親しまれる桜の名所を新たに作り、将来の観光スポットとすることを目的としたものです。これまでも富士見江川沿い山崎公園付近、第二運動公園の周辺、下野谷公園に多くの方が植樹をしています。お子さんの誕生、入学卒業記念、結婚記念などの思い出をオーナープレートに刻んでみませんか。対象、個人、団体、企業、市内外は問いません。植樹場所、新河岸川河川水防センター、大和水湖1783番地2付近。水害時には特別な措置を取る場合があります。詳しくは申込書、市ホームページをご覧ください。本数10本、植樹は平成30年1月から2月を予定。オーナー代金、寄付金、1本1万5000円。申込書に記入し、郵送、ファックス、または持参してください。市ホームページからも申し込みができます。1世帯、1団体につき1通のみ。すでに桜のオーナーとなっている方の申し込みはできません。申し込み書の配布、地域文化振興課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、西出張所、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。申し込み期限、9月29日金曜、必着。応募多数の場合は11月中旬までに抽選を行います。申し込み先、郵送、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所地域文化振興課、持参地域文化振興課及び申し込み書配布施設、ファックス049-254-2000、市ホームページの応募フォームをご利用ください。オーナープレートイメージの図があります。縦85ミリ、横205ミリのプレートに、桜のオーナー、結婚記念植樹、富士見太郎、花子、平成丸年、丸月、丸日と書かれています。オーナープレートには、氏名、記念日など14文字以内を刻めます。特殊な文字はご希望に添えない場合があります。オーナー、プレート掲載、期間は10年間です。所有権は市に帰属。13、キッズレスリング体験教室を開催します。問い合わせ、障害学習課、内線636。富士見市 PR 大使、ロンドン五輪レスリング女子金メダリストの小原ひとみさんを講師とした富士見キッズレスリング教室が11月から始まります。教室スタートに先立って体験教室を行います。勝ち負けにとらわれず、体力づくりに重点を置き、レスリングを通して一生懸命頑張る心を養います。レスリングに興味がある、習ってみたいという小学生の参加をお待ちしています。場所、市民総合体育館。対象、市内在住、在学の小学生。定員、各回20人。申し込み順。講師、 小原ひとみ氏、自衛隊体育学校一等陸尉、参加費500円、保険代、持ち物、運動着、タオル、飲み物。申し込み、9月1日金曜から、平日午前9時から午後5時に、生涯学習課へ、直接または電話でお申し込みください。参加にあたっての注意点。髪の毛をまとめる場合は、髪ゴムを使用してください。爪は切っておいてください。メガネやアクセサリーなどは外してください。体験教室の日程、いずれも午後3時から5時。時、対象の順。第1回、9月23日祝日、小学1年生から3年生。第2回、10月7日土曜、小学4年生から6年生。第3回、10月14日土曜、小学1年生から6年生。第4回、10月21日土曜、小学1年生から6年生。金メダルを手にした小原ひとみさんの写真があります。
14、ヘルプカードを配布しています。問い合わせ、障害福祉課、内線323。ヘルプカードとは、援助を必要とする方が携帯し、災害時や緊急時など、いざという時に必要な配慮や支援を周囲の方にお願いするカードです。配布対象、市内在住で身体、知的、精神障害者及び難病患者で希望する方。障害者手帳の所持は問いません。記載する内容、氏名、住所、生年月日、緊急連絡先、障害の状況、配慮してほしいことなど、必要であると思う欄を記入してください。配布場所、障害福祉課、富士見市社会福祉協議会。こんな時に役立ちます。日常的にちょっとした手助けが欲しい時、緊急の時、道に迷ってしまった時、パニックや発作、病気の時、災害に伴う避難生活が必要な時、ヘルプカードを表した図があります。表面、中ほどから上下に色分けされています。上半分に横書きで、あなたの支援が必要です、ヘルプカードと書かれ、下半分に富士見市のマークと富士見市と書かれています。右側に縦長の黒い四角に白抜きで、十字とハートが縦に並んでいます。中面、横書きで配慮してほしいこと、チェック項目が6つあり、それぞれにチェック欄があります。何々が不自由です、人工透析をしています、ペースメーカーを使用しています、何々発作があります、パニックになることがあります、理由何々、アレルギーがあります、内容何々、何々は書き込み欄です。使用、運転免許証サイズ、蛇腹折り8面、片面4面、ビニールケース付き。ヘルプカードを持っている方が困っている時や支援を求められた時には、皆さんの手助けや配慮をお願いします。15、ガスの小売全面自由化に伴う悪質な営業にご注意ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。平成29年4月1日から都市ガスの小売全面自由化が始まりました。これに伴い、根拠もなくガス代が必ず安くなるなどと言って、 契約会社の切り替えを促す勧誘や、不要な機器を売りつけようとする営業をされたなどの相談が増えています。相談事例。高齢の母が一人暮らしをしている実家に行ったところ、都市ガスの契約先変更を申し込んだ書面があった。よく聞いてみると、母は新たな契約内容も、ガスの小売全面自由化も理解していない。営業担当者の名刺があったので電話すると、家に上がってくださいと言われたので、きちんと説明して申し込みの記入をしてもらった、とのことだったが、母本人が理解していない契約なので、クーリングオフしたい。消費者へのアドバイス。様々な料金メニューなどを提示され、内容を十分に確認せずに契約してしまうと、後になって思っていた内容と違う状況になりかねません。契約前にしっかりと内容について説明を受け、確認、納得した上で契約することが重要です。訪問販売、または電話勧誘販売で供給契約を締結した場合、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能です。ガスの小売全面自由化に伴って、新たな機器を購入する必要はありません。また、ガス小売業者の切り替えを行う場合でも、都市ガス事業者間であれば、メーターやコンロなどのガス器具を取り替える必要はありません。平成29年4月1日以降に、都市ガスの販売を行うには、ガス小売事業の登録を受けていなければなりません。登録事業者名は、資源エネルギー庁のホームページで公表されていますので、契約する前に確認しましょう。その他不明なことは、経済産業省、電力ガス取引監視等委員会の相談窓口、電話03-3501-5725や、消費生活センターに相談しましょう。困った時はすぐに消費生活センターにご連絡ください。電話049-252-7181と吹き出しのあるふわっぴーのイラストがあります。16、市指定給水装置工事事業者、新規変更。問い合わせ、水道課、内線525。新規登録及び廃業並びに変更された給水装置工事事業者をお知らせいたします。新規9つあります。給水装置工事事業者、住所電話番号の順。株式会社金子設備、上尾市小泉、9-3-14 048-773-6057 合同会社松崎上尾市1丁目 55-3 グリーンピュア201 048-717-1519 有限会社吉川設備工業狭山市伊里曽 600-5 04-2957-0779 永大設備株式会社狭山市狭山台 4-8-5 04-2950-5757 株式会社末木工業さいたま市西区三条町 129 048-612-2072株式会社クラシアン横浜市港北区新横浜 1-2-1 0120-500-500 有賀建設株式会社所沢市北野 1-25-10 04-2948-9396 株式会社採水設備川越市、鯨井神殿 45-2 グランビル4階 049-298-6130 親愛工業株式会社さいたま市中央区上峰 1-11-2 048-782-9844 有限会社アクティブ変更前横浜市都筑区江田東 4-18-8 変更後横浜市都筑区江田東 1-19-2 045-949-1255 17上下水道に異常があるときに9月10月の当番店問い合わせ水道課内線525下水道課内線427宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生した場合は市が指定する下記の当番店または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。日、曜日、工事店名、電話番号の順。9月。1日金曜、有限会社斉藤水道工業所 049-251-1363 以下市外局番049は省略します。2日土曜3日日曜有限会社竹石設備 258-3525 4日月曜5日火曜有限会社吉見水道 251-8387 6日水曜7日木曜有限会社富田設備工業所 251-1046 8日金曜9日土曜有限会社岡部ポンプ店 251-5418 10日日曜11日月曜有限会社中川建設 261-057412日火曜、13日水曜、有限会社、三重田鉄工所、254-2036。14日木曜、15日金曜、株式会社、三栄工業、251-0719。16日土曜、17日日曜、有限会社、秋山設備、251-5794。18日祝日、19日火曜、共和工業株式会社、252-2188。20日水曜、21日木曜、有限会社松崎工業所、251-3961。22日金曜、23日祝日、有限会社神保水道、253-3515 24日日曜25日月曜有限会社篠田設備 252-0858 26日火曜27日水曜有限会社高野水道工業所 251-3937 28日木曜29日金曜株式会社藤島工業所 262-2928 30日土曜岩田工業所 048-472-1026 10月1日日曜岩田工業所 048-472-1026 2日月曜3日火曜有限会社斉藤水道工業所 251-1363 4日水曜5日木曜有限会社竹井設備 258-3525 6日金曜7日土曜 有限会社よしみ水道 251-8387 8日日曜9日祝日有限会社富田設備工業所 251-1046 10日火曜11日水曜有限会社岡部ポンプ店 251-5418 12日木曜13日金曜有限会社中川建設 261-0574 14日土曜15日日曜有限会社三枝鉄工所 254-2036 16日月曜17日火曜株式会社三栄工業 251-0719 18日水曜19日木曜有限会社秋山設備 251-5794 20日金曜21日土曜共和工業株式会社 252-2188 22日日曜23日月曜有限会社松崎工業所 251-3961 24日火曜25日水曜有限会社神保水道 253-3515 26日木曜27日金曜有限会社篠田設備 252-0858 28日土曜29日日曜有限会社高野水道工業所 251-393730日月曜、31日火曜、株式会社藤島工業所 262-2928 関工事業協同組合事務所電話 049-255-5611 月曜から金曜午前9時から午後4時18新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、内線626。来春、小学校へ入学するお子さん。平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれ。を対象に、就学時健康診断を行います。該当者には、健康診断通知書を9月7日木曜に発送予定です。9月15日金曜までに通知書が届かない方はお問い合わせください。保護者の方は健康診断通知書及び就学時健康診断表、問診表、必要事項をあらかじめ記入。筆記用具、上履きを持参し、当日、お子さんと一緒に会場校へお越しください。就学時健康診断日程。受付いずれも午後1時から。開始午後1時30分。鶴瀬大小・大井小は午後1時20分。会場校実施日の順。鶴瀬小10月17日火曜。水谷小10月3日火曜、南畑小10月16日月曜、関沢小10月10日火曜、勝瀬小10月13日金曜、水谷東小10月27日金曜、諏訪小10月6日金曜、瑞穂大小10月13日金曜、針ヶ谷小10月24日火曜、富士見野小10月23日月曜、鶴瀬大小10月20日金曜、大井小10月24日火曜。行政情報終わり。